歴史の端っこから日本を旅する、略して歴ハジ。この番組は教科書にはあまり載らないけれど、日本を支えてきた端っこの歴史をたどりながら、今とこれからの日本を考えていく番組です。大河ドラマオタク、歴女なフリーアナウンサーの小川さなえと、そして戦国武将の思考で現代を生きる起業家佐野翔平に代わり、ピンチヒッターのマイトさんとお届けいたします。今回も一緒に歴史の端っこを旅していきましょう。というわけで、軍師マイトさん、
はい、今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。はい、前回初登場ということで、こってりと教訓を述べていただきました。
教訓だったって知らなかったよ。はい、
一応ね、皆さんには、
はい、
今度のピンチヒッターで軍師をお呼びしましたというふうに言ってはあるんですが、
はいはい、
まあ両兵衛でもないし、
うん、
直江兼続でもないし、うんうん、私の印象は、
うん、
拝元節祭、
うん、もうちょっとマニアックだよね。
そうね、今川家中において、
はい、
今川義元を育て上げ、そして今川義元がぐんと伸びていく軍師であった人物ですよね。はいはい
はい、そうです。なんだったらどうする家康には出ませんでした。
そこおかしいけどね。
だから知らんと思うよ、ここ数年の方々もしかしたら、はい、
いや、家康は幼い頃に今川に人質にね、生かされていて、そこで人質っていう扱いというよりも、本当に、
はい、
まあ、客分っていう言い方もあれだけど、
うんうん、
こう身内の、大名の子弟を養育するっていうようなイメージで、はい、保護していて、はい、で、うん、教育係が大元節祭だったっていうことだよね。うんう
ん、はい、
うん。
うん。だからね、そういう意味でいくと、戦国時代の中でも、まあ、いたとは言われてますけれども、比較的レアな、お坊さんにして、軍師にして、参謀にして、ほぼナンバー2っていう大元節祭さんでしたよね。
そう、それを聞くと、なんとなく安国寺恵景と印象が重なるんだけど、でもやっぱり全然違うよね。
はい、安国寺英恵はナンバー2というよりも、
うん、
うん、後から結果的に、
そうそうそう、
ね、裏手の人だという認識で本人やってたのかもしれないけど、最終的にはもう表舞台に出まくって、しかも普通に関ヶ原出陣してるしみたいな、そんな人でしたからね。
確かに、
はい、
うん、まあ、そんな感じで、うん、軍師と言いつつ、なんとなく、うん、殿がお戻りまでの間、私を、はい、教育するためにやってこられたんではないかと思う昨今でございまするよ。
はい、そうですね、皆さんにいつ公開できるか分かんないですけど、この収録の前にですね、ちょっと打ち合わせを数十分やったんですけれども、すごい話し合いをしましたからね。
いや、個人的には非常に学びがあって、
はい、
目から鱗がポロポロポロっていう感じだったんだけど、
はい
はい、まだ公開できないね、うん、非公開文章な感じだよね。
まあ、もしかしてこの番組でメンバーシップとかやるようになったら出してもいいかもしれない。
うん、確かに、うん、それこそこう、うん、まあ、ビジネスでもそれ以外の分野でも、
うん
うんうん、あ、そういうことが分かってると、うん、人様を巻き込んだりとか、うんうん、その気にさせたりとか、
うん、
プロジェクトを推進するっていうところに、
うんうん
うん、それいいねいいねっていうのを、
うん、
さすが軍師さんっていう感じのことをおっしゃってましたね。
もう小川さん、完全にこの番組のキャラ崩壊してますよね、もうね。
はい、殿がいる時とマイトさんと一緒の時と全くキャラが違うよね。
うん、
うんうんうん、
だから大丈夫かな、この番組聞いてる人たち、小川さないじゃないのかもしれないよ、ここで喋ってるの。
はい、日本の歴史端っこからご紹介します。取り繕ってもダメだね。
うん、今更ですね。はい。はい。
はい。まあまあまあ、前回聞いていただいた方はお分かりだと思うんですが、このマイトさんと私、はい、結構付き合いが古くて、はい、いろんな番組ご一緒してるから、
はい。
殿とお話しするよりも、マイトさんといる時の方が私、どうしても、
はい、こう、
素が出ちゃう。
まあ、皆さん、というわけで、これが素らしいですよ。
あ、いや、素を装った、
はい、
うん、いろんなキャラがあるんですけど、いや、もう、取り繕えてないね。
めんどくさいよ、むしろ。
はい、まあまあ、
はい、
慣れてください。
はい、ぜひ。
はい。はい、というわけで、まあ、そんなこんなでね、トムがお帰りになるまでの間に、
はい、
ちょっと軍議を開いて、
うん、
より一層皆さんに楽しんでいただけるコンテンツを、うん、
はい、
トムにプレゼンできるようになっておこうではないかっていうのがミッションなわけですね。はい
はい、そうだったんだ。
軍師すいません、そこまで言ってなくて。
うん、知らなかった。まさにだって世界配信でも軍議の相談をしてるとかもよくわかんないもんで。
確かに、ま、はい、これも一つのチャレンジで、どんなコンテンツが皆さん楽しんでいただけるのかっていうのを、はいはい、うん、やっぱりこう殿がおられない間だからこそできるチャレンジ、
はい、はい、
うん、
はい、
というところで、はい、あれもこれも試してみた上で、
はい、
さあどれを正式なものとして採用するかっていうのはまた今後のお楽しみなんですけど、
はい、
はい、で、前回、
うん、
軍師からいただいたそのありがたいご教示により、うん、
はい、
今回私の方からこんな感じの番組でいこうかなっていうのを出そうと思ったんですけど、
はい、
いやちょっと待てよと、
うん、
もうちょっと具体を練っていただいた方が、うん、より
、うん、
ね、はい、完成度の高いものを出せる可能性があるぞということで、
はいはいはい、
はい、お説教タイム第2弾
お説教タイムって言われてるよ。いやもうやめて
よ。
はいはい。ね、前回の話で僕提案っていうテーマを確か出したかと思うんですけれども、
うんうんうんうん、
もうちょっとその提案とは何ぞやみたいな話をもうちょっとした方がいいかなと思っておりまして、
はい
はい、小川さん、最初に聞いときます。はい、自分に自信がある方ですか？
全然ないです。
なぜないですか？
え？まあ、例えばね、これ歴史の番組だから、はい、歴史を基準に言うとすれば、
はいはいはい
は
い、
歴史は好きだよ。
おい。
大好きだ。
おう。
そこは自信を持って言えるんだけど、
うん、
ただ、私よりも歴史大好きな人も大勢いるし、
うん、
となると私大好きですって言っておきながら、
うん、
私なんかがそんな大声で言っちゃっていいのかなみたいな、
うん、
ちょっとね謙虚なところがあったりとか、
うん
うん、まあ、あとは、歴史が好きっていうとじゃあ詳しいんでしょ、うん、ってよく言われたりするんです けど、知識に関して言えばもうね、うん、リスナーの方もお分かりだと思うけど、うん、正直好きでねレベルに毛が生えた程度しか私も持ち合わせてないわけですよ。
うん。
うん。
うん、
なので、何でも聞いて、解説するよ、なんてことは言えないし。
うん。
うん。っていうところで、すいません。歴史界隈の端っこに身を置かせていただいている、ただの通りすがりですぐらいな自信のなさです。うん、
まあ通りすがりの人がこんなに番組いっぱい持ってないけどな、そもそもな。ゲリラ活動しすぎでしょ。
そうだね。
うんと、うん、もうここから認知がバグってんの僕に言わせると、本当に。
なるほど。
うん、
うん、
でこれ僕の知り合いでもいるからすごくわかるんだけど、うん、何々が好きって詳しくないと言っちゃいけないっていう税本当に僕の知り合いで多い。
そうね、
うん、不思議でしょうがない、うん、僕は本当に。
いやそうなんですよ。で私ほらお仕事柄大河、はい、ドラマオタク女子っていう、
うんうん、
キャッチコピーを使ってるんだけど、うん、これも本当は非常に自分としては、はい、こうちょっとこのネーミングおこがましいよなって思ってるところがあって、
はい、
大河ドラマファンならわかるんだけど、オタクっていうほど詳しくないぞって自分で思ってるわけですよ。う
ん、なるほど。はい。
うん。
はい。
だからね、すべてにおいて、お前どんだけ自信ないんだよっていうのが、
うんうん、
マイトさんがおっしゃるように好きと詳しいはイコールじゃないでしょって言われるかもしれないんだけど、うん、本当に恐縮ですっていう感じです
なんだそれ、なんだそれ、その恐縮ですっていうのがもう若干なんかもうお断りっつってもキャッチセールスお断り意味 の, かあの張り紙をうちに貼りましたみたいな感じのああなるほどな。
そうなのよ、
はい、でそれって多分この番組が取り扱おうとしてる歴史の端っこもそういう同じことを言いそうだなと思うんですよ。
ほうほうほう。
小川さんが言う、もしくは佐野さんの言う、うん、歴史の端っこって、うん、ほら、価値あると思ってるでしょ、うん、二人は。
うん。
うん。じゃあなんでその価値があるっていうことを言わないのかって思ったことありません？
ああ。いや、うちなんてメジャーじゃないんで、田舎なんで知られてないんで、みたいな感じ？
同じこと言ってるやん。
おお。はい、前ミーが言ったセリフと、
うん、ほぼ同じこと言ってますよね。
やば、
うん、だから結局2人、まあ2人っていうか、もうこの場合の端っこっていうのはあえて 1人単位でいくと、小川さんが言ってるのと歴史の端っこさんの言ってることは同じで、世間的にどうかっていうところの基準で喋ってるっていう意味で同じですよね、今の話ね。
なるほど。
うん
うん、
だからもうここで認知が僕に言わせればバグってるわけですよ、さっきから言ってる通り。
オフ。
うん、それ旅したくなくなるじゃん。
困ったね。
でしょ？あれよ、うん、ほら、アーティストの、コンサート、まず五大都市って言ってんのと同じよこれ。
ドームじゃないと行きませんみたいな。
そう、まずは人口がいっぱいいるところの都市ベスト5から行きまして、その次に、うん、まあ、人口の基準っていうよりも今度は、スタジアムがあるところみたいなところを話しするって、それはビジネスというか集客というか費用対効果を考えれば、それは規模感が基準になるわけじゃないですか。
うんうん、
でも小川さんの今言ってる、大河ドラマをはじめとした歴史に関する価値とか、その端っこさんの価値ってそこじゃないんでしょ？
端っこの価値ってなんだろう。
この番組始まる前にやってくれよそれ
いや、今改めて思った、うん、もう勝手に自分の中で価値があるっていうのが当たり前に浸透してたから、
うん
うん、うん、多分ね、私の細胞すべてに、うん、当たり前当たり前当たり前体操みたいな感じで使ってるから、
うん、
そんな全問答みたいなことをしたことがなかった、
うん、でも言うてることはやってるんですよ、うん、まさに。
ほうほうほう。
価値はあります、でも、
う
ん、大っぴらには言いづらいですっつって。
うーん、
小川さんもそうですよね、おそらく普通、うん、まあ普通の定義にもよるけど、今大河ドラマを見てるここ数年ぐらいのファンの人、それこそ戦国は見てるけど幕末見てませんみたいな、時期とか俳優さんとかに合わせて大河を見てますみたいな人からすると、通して見る人って圧倒的に詳しい勢です。
うん、あ、また変な声出ちゃった。
うん、
え
もうそれカットしないよもう。うん、
お
うん、だってほら、小川さん、あれでしょ？思い当たるとこあるでしょ？例えば日曜9時の TBS 系のドラマって全部見てる？
うん。基本、ビバンと、
うん。
あとは、数年に一回これを見てみようかなっていうのが巡ってくるかなっていう感じ。
うん。うんうん、それが多分、大河ドラマを見てる層で割と多めのはずなんです。本来である。おそらくね。
なるほど。私が大河ドラマオタク女子って名乗ってるように、日曜劇場オタク女子も世の中にいるってことか、
うん、そう、火曜十字勢とかね、 TBS のね、
うん、
うん、その人たちからすればこの時間帯のものこそが見たいやつなんです。なぜかというと、その枠でやってる番組っておそらくね、トーン的には変わんないトーンをやってるはずなんです、うん、日曜9時だったら本格派、火曜10時だったらちょっと笑いとかね、うん、ちょっとくすっと笑えるラフなやつみたいな風な文化観と枠って割と今つなげてやってるから、 基本的にはそのトーンだから信頼して見てるっていう、
うん
うん、っていう意味でいくと投資で見てる人って強者ですよ、うん、普通に考えて、
う
んうん、だってその枠のなんていうか信頼感で見てるんだから、そういう意味でいくと
確かに、あ、いいこと言うね。そうなの、信頼感大河ドラマの信頼感が最近揺らいでる、
うん、
あ、待って、ちょっと話がそれる
、うん、まあだからここはその枠の雰囲気っていうのが僕はあると思ってるんです、ちなみにね、
うん、
うん、でここで歴史の端っこに話も戻しますと、歴史の端っこの例えばせっかくだからその信頼っていうワードで使うと、あの価値で言うんじゃなければ信頼のワードでもいいですよ、
はい、
小川さんの持ってる信頼、自分に対して信頼してるものって何ですか？
私自身が私自身に対して信頼？
はい。
もうこれ本当にぶっちゃけた話で言うと、
はいはい。
もう本当にあの番組用に体裁を整えてとかじゃなく、
はい。
もう素の私の状態で言うと、
はい。
これまで揺るがない信頼は、
はい、
何があろうが、はい、どんなに良かろうが悪かろうが、
はい、
大河ドラマに対する愛は揺るがないと思っていたの、
うん、
これは自分自身に対する、
はい、
もう信頼だったの、
はい、
はい、ただ
、はい、
ただ、
はい、
近年大河ドラマの、
はいはい、
ちょっと今年はテンション上げるの辛いかもなっていう作品の頻度が多くなってきて、
うん
うん、でそれでもね、過去何十年もどんなに耐え忍ぶ1年であっても、
うんはい、
うん、もう絶対の信頼で NHK さんに対して、うんうん、私はこう、はい、もう殿に対する忠誠心はもう生涯変わりませんっていう、
はいはいはい、
もう追いバラを裂くぐらいの中心ぐらいのイメージだったんだけど、
はいはい
はい、主家を変えるべきかっていうようなことが、
うん、
頭をよぎるわけはないが、だがしかしみたいな、
うんうん
うん、こうちょっとね、
うん
うん、っていうような、
うん、
匂いがもしかしたら遠くから漂ってきてるような気もしないでもないかもしれないかもみたいな
複雑だな、はい、
そうそうそうそう、
はいはい、
っていうような感じはある、
うんうん、でね、今みたいな話が歴史の端っこさんにもあるんだと思うんです。
なるほど。
つまり、うん、さっきの小川さんの話を、端っこって何、うん、価値あるの、意義あるの、いや、そこまでストレートに言ってるかどうかはわからないけど、
うん、
いいと思ってたものが揺らいじゃう、
うん、
うん、もしくは今まで受け継いできたんだけれども、なんか別にそれってみたいなものだとかっていう、いわゆる揺らぎ的な話っていうのは端っこさんにはすごいあると思ってるんです。
おお、
うん、だってほら、うん、あそこばっかりに観光客行くとかさ、あっちばっかりに予算割かれるとか。
確かにね。
うん。
ま
あ、それだけではなくて、単純に、うん、今の日本で行くと、この人口減みたいなのがあって、それこそ佐野さん的な切り口で行くと、継承してくれる人がいない。うん、その継承っていうのは技術だけじゃなくて、記憶ね。うんうん、
なるほどね。その地域の、うん、例えばね、誇りとかあると思うの、
うん
ね
うん
うん、で田舎だけれども、うん、古くからここに根を張ってきた、
うん、
なんとか一族とかっていると思うんだけど、もうその地域が過疎化で人が減っていけばいくほど、
うんうんうん、
もうそんな一族の誇りとか、
うん、
言ってる場合じゃないよ、都会に行かないとさ、
うん、
みたいな
の
はあるよね、
うんううん、で他にも、例えばこの番組で取り上げてた、何だったかな、ホラガエ、
はいはい。
とか、まあ他にも代表されるいろんな、テーマというか技術的なものとかの紹介もありましたけれども、
うん、
あれだって、 なんていうか、今じゃ当たり前だったり、それほどその価値を置いていない、あって当たり前ぐらいの、まあ、いい意味で価値は持ってるというか、信頼はしてるっていう部分ではあるけれども、それを紐解いてみると、それを引き継いできた技術だとか人だとか、もしくは、そもそもこれ独特な流れで来てるよねっていうのが、興味関心を注いだり、そったりっていうものとかが、いっぱいあると思うんです。これって、ある種、その自信があるとか信頼があるとか揺らぐとかっていうところをもう一回見直す提案になると思いません？
なるほど。
で今の小川さんみたいにブランドって いつかは変わるんですよ。
いやだ、大河に関しては変わってほしくない。
それはある種、ファンの言い分ではある。
はい、
正確に言うとオタクの言い分ではある。
はい、
それと作り手の見てる視点が違うから。
はい、
だからただ享受するんじゃなくて提案をしなきゃいけないっていう話を僕は前回したんですね。
なるほど。
それはもしかしたら今のタイガーに合った見方で僕たちがバージョンアップなのか分かんないけど適応しなきゃいけないってことなのかもしれない。提案の一つとしては、
まあ、分かりやすく言うと、ラジオの周波数を合わせるっていう感じかな。放送局が今まで例えば 80MHz で放送してたのを、諸事情により81とか82に周波数を変えてきて、受信する私たちのラジオの機器が、あれ、なんか電波あんま良くないな、聞こえ方悪いな、81にちょっとチャンネル変えようかなっていう風に合わせていけっていうことかな。
例えばそういう話もあると思います。
うんうん、
もしくは、見てる側からもう一回、こういうものが大河ドラマであってほしいってことを言うってことも一つだと思います。
言っていいのかな？
いや、だから言わないと作り手の方向性で決まるんですよ。で、ただ祈ってたってなる、変わるかもしれない。元のある意味大河に戻るかもしれないけど、多分ないでしょう。
一生懸命祈ってた。
残念ながら多分ならんよ。
そうか。
あの作り手のものなんて、ある意味これは一定量ね。で大河ドラマで今例えたら小川さん分かりやすいと思うけど、端っこさんもそうなんだからね。端っこさんだって環境でもう変わらざるを得なくなって端っこさんじゃなくなる可能性あるわけだから。いや、その方がいい場合もありますよ、もちろんね。でも小川さんというと佐野さんが打ち出してるその今と昔と今の日本を考えるにあたっての昔っていう点が薄れちゃったら考える視点なくなっちゃうじゃん。
確かに、確かにね。
で昔がいいとか悪いとかっていうジャッジをする必要もなくて、あくまで今と、まあ、もしくはこれからを考えるときに昔っていう起点って必要だよねって言ってんのに、昔取り上げないで、あの昔のところに向かっていかないから起点がなくなった会話をせざるを得ないじゃん。
なるほど。
大河ドラマで見ると分かりやすいですよ。ここ数年の大河の傾向値で喋ってる人と数十年前の大河を見て喋ってる人たちとで話題が変わるでしょ。
だから噛み合わないんだ。
そう、でもあるから議論 の争点ができるわけよ。争点なくなっちゃったらその狭い幅でしか喋れなくなっちゃう。
なるほど。
という意味でその日本を今後考えるっていう視点で言ってもその中央だけじゃない端っこにだって面白かったり驚くことがあったり、それこそ残しといた方がいいものとかが仮にあるんだとしたら、そこを旅していきましょうっていう話の大前提が崩れちゃうじゃん、この話。このままやっていくと。で、しかも、小川さんの言う、さっきの話でいくんだったら、それ、物じゃなくて、マインドの可能性もあるわけですよ。
マインド。マインド。それ、すごい重要なキーワードっぽいな。
と思います。というか、多分、ここをみんな本当は残したいと思ってるし、なんだったらそれで燃えたぎりたいし、感動したいし、泣きたいし、みたいなところ多分多いと思うんです。歴史ファンの中でね。
いや、今日おいでになりませんけど、うちの番組の殿なんかは、
はい、
もうそのマインドで、もう人生突っ走っていこうっていうタイプだからね。うんうん、
まさしくね、うん、そういうお話をされてるなっていう印象がすごくある。うん、で、それと物が結びつくかっていうのは、実は時代によって変わるんです、本当は。
ほう。
だってほら、分かりやすいところでいくと、どんなにその人のマインドとしてこうありたい、こう作りたいっていうのがあっても、時代の中でその技術が追いついてなくて作れませんでしたみたいな話とかも全然あるわけで、それこそ今でいうところの、城跡残ってないけれども、うん、VR とか使えば形見ることができるなんて、まさに技術の発展によって形を見ることができるわけじゃないですか、触れないけど、っていうようなことが今だったらあるんだが、問題は形作ってもチャチーとかっていうのってマインド感じないでしょ。
そう、だから VR は雰囲気は感じられるんだけど、
うんうん、
じゃあそこに息づく、うん、ね、武士道の魂みたいなのが見えるかって言ったら、うんうん、そんなことないからね。
そうで、うん、この話一番ややこしいのは、さっきの武士道の話でいくんだったら、うん、僕ら武士道知ってます、
うん、いや多分分かってないと思うう
ん、そう、分かってない僕たちがなんで判断できんのって話をするわけですよ、結果。
そうね、うん、いやでも新渡戸稲造さんがね、
うん、
欧米に向けておっしゃったからね、うん、
そうね、
まあ、ニトベのせいにするなっていう話だけど、
でも提案はできるでしょって、分かってないって提案できますよねって、
うんうんうんうん、
うん、で冒頭の小川さんの自信あるなしの話に戻りますけど、自信がなくても提案はできるんです、うん、
それって無責任じゃないかな
って思ってる人いると思いますよ、きっと、
はい、
いや小川さん以外ねうん、でなんとなく、佐野さんの小川さんのやる方向をすると、私たちを連れてってくださいみたいな感じのトーンでやってるなって印象なんです、ここまでの番組を。
なるほど。
でも僕大河ドラマをめでる会とかでよく分かるんですけど、小川さん連れてってほしいじゃなくて一緒に行こうの人なんですよ。
確かに毎年大河のご当地にみんなでね旅行に行くもんね、
はい、はい、それ、うん、私を連れてってって、まあまあ結果そうなってる部分もあるっちゃあるんだが、基本的にはみんなで行くの楽しいよねってやってるじゃないですか、
うん、うんうん、
この番組もみんなで一緒に行くと楽しいよねっていう提案してるかなっていうと、僕まだその雰囲気があんまり感じてないんですよ。
なるほど、
うん、で、うん、一緒に行こうってでも私自信がないからって言ったって誰も一緒に行ってくんないでしょ。
なるほどね。
自信がないけど行きたいですっていう人についてく、あっていう話が多分前提というか、それこそコンセプトワークだと僕は思うんです、この番組の。
はいはいはい、軍師さん、はい、軍師さん、
えい
と、じゃあ例えば自信がないとかってうじうじしている、
はい、
歴女 A さんが、
はい、
うん、ここを端っこででも興味があって、はい、面白そうだなと思うんだけど、はい、でもみんなと一緒に行くって言って誘ってみたはいいけどみんなが面白くないって言ったらやっぱり自信がないから、ん、誘いづらいわなんてうじうじしてるのと、
はい、
歴女 B さん、
はい、
端っこなんだけどなんか面白いかもしれないから一緒に面白いかどうか確かめに行ってくれない、うん、っていうのの違いってこと？
その間って感じ。
むず
で、この話のポイントって言ってないから分かんないじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、
だからプレゼンしきれないんですよ、うん、究極。
なるほど、だから中間なんだ。
そうで、うん、分かんないこと前提にできるでしょ、でもここに今魅力があると思うっていう確信は調べたり話聞いたりすれば多分湧いてくると思うんです。でそのマインドでみんなに一緒に行きませんかって言って話です、僕からですと。
わかったぞ。そうすると、まだ修行中。
はいはいはい、
はい、じゃあ例えば私が具体的にここ、うん、面白そうでございますよ、
うん、
殿と、
うん、
で何が面白いんじゃと、でカクカクしかじかこの時代にこうで、うん、ああでこうでこんな感じだったら週ございますると、
うん、
殿いかがでございまするか、
うん、
で佐野の殿が、うん、あそういう話を聞くとこの地にはこのような魂がありそうじゃの、うん、みたいな、まあ、佐野さんこんな話し方しないけど、うんうん、
はいはいはい、
こういったマインドがありそうですねみたいな感じで、うん、ですよねっていう感じで、
うん、
皆さん面白そうだと思いません、
うん、
っていうこと、
うん、例えばね今の話って、うん、僕の知り合いで結構旅してる人がいるんですけど、その旅の基準何かっていうと、自分に合った今の自分に必要なマインドをチャージしてくれる場所に行くって基準で場所を選んでる人がいるんですよ。
お、
例えばね、うん、奈良県、
はい、
僕も奈良何回も行くから分かるんだけど、ちょっとね、うん、奈良公園のあたりって浮世離れした雰囲気があるんですよ。
あ、
それこそ俗世のことを忘れて、うんうん、あの鹿に襲われるかもしれないけど原っぱのど真ん中で寝っ転がってみたいなことが、はいはいはい、とてもしやすい雰囲気なんですよ、
うんうんうん、
だからなんかもう属性のことを忘れての時に行く場所ならみたいな感じ。例えばね、
鈴木亮平さんが言ってますね、
はい、
うん
うん、っていうような話と、うん、今の小川さんの話ってつなげられるとか似てくるんですよ。要はこういうマインドがありそうで、これは僕たち、それもしくはこのマインド欲しい人たちにとってヒントになるかもしれないから行きませんかっていうパワースポット巡りみたいな切り口ができるわけですよ。
うんうんうんうんうん。
うん。そうすると自分ごとの問いになる、問いというか動機になるでしょ、それって聞いてる人たちからすると。これ自信あるなしとか関係ないじゃん。
なるほど。
うん。少なくても私も行きたいです。
うんうんうん。
それは紹介するのはあくまで私がここの全てを知って紹介するわけではなくて、
うーん、
私も興味があって行ったことないけど調べてみました、聞いてみました、でも本当のことは行ってみないと分かりません、だから行こうと思います、でもせっかくだから、皆さんもお裾分けじゃないけど一緒に行きませんか、
なるほど
っていう切り口は一つあるし、これだったら自信なくても言えるでしょ。
確かにめっちゃ言い訳になる。あ、言い訳じゃないね。
うん、言い訳じゃないし、はい、それは行きたいんだったらそう、別に行きたいって言っていいって話と同じよ。それは。
うんうんうんうんうん。
だからそれはこんだけ紹介したんだったらお前全部知ってんだろうなっていう話を結びつけちゃうと、うん、どこ紹介しても、
うん、
うん、あ、そういう情報があるんですね。ありがとうございます。じゃあ今度行ってみます。別口でみたいな。
うーん、確かに。
ってなるわけですよ、
うんうんうん、
だから小川さんも行きたい、佐野さんも行きたい、その理由がはっきりと打ち出せていて、それは皆さんとも共有できる何かテーマみたいなもの、それこそ提案ね、
うん、もう前回から提案を提案されてるね。
そうだって提案しないと、
うんうん、
ただ聞いて終わっちゃうんだから。
まあ確かに。
で、あの、うん、再三にわたりますけど、オタクとかミーハーの人たちは提案しないから、いや、あの、ある意味ね、まあ、言い方すごく嫌だけど、消費されちゃうの。だから話聞いて、あ、そういう知識あるんだ、そういう情報あるんだ、こういう背景あるんだ、ありがとう、
うん、
って、ほら、まあ、言ったでしょ、大河ドラマ見なくてもよくなるのよ、これ。
詳しい話聞けたから、もうこれでお腹いっぱいです、みたいな。
そう、そう。
うん、
あれそうじゃなかったんだけどって喋ってるかは思うけど、
うん、
それは消費されて終わっちゃってるってことなんだ、これ、要するに。だからそれは聞いてる人からすると、あ、そういう切り口があるんだ、もしくはこの人がこう言ってるんだったら聞いてみようまで持ってくかどうかっていうのは、ある意味オタクミーハー筋がやんなきゃいけない壁なんです。
うんうんうんうん、
やらないと人口増えないから、おそらく。
確かに。
っていう切り口が必要で、そういう意味でいくと旅なんですよ、
うん、
これも、
うんうんうん。
提案するっていうことも。
なるほどね、
はい、遠くに行くってことなんで、あのパーソナリティ2人もあのトークの中で遠くに行かないといけないんです
。遠くとトークをかけてるのね。
そういうことです、はい、
まあそうするといろいろと、
うん、
こう工夫とかね、
うんうん、
必要になってくるなと思うわけですが、
はいはい、
今の話を聞いてて、
うん、
まだ行ったことないけどすごく行ってみたい、うん、興味津々っていうのもあるし、うん、以前行ったことがあってすごく興味惹かれることがあって、うん、皆さんにもご紹介したいとかね、いろいろ種類がある中で、
うん、
もしよければ今度、
うんうん、
端っこの博物館をちょっとご紹介させていただいてもいいかしら、
うん、お提案が来た
そうなの、行ったことあるからこそここちょっと魅力感じるんだよっていうこともお伝えしたいし、
うんうん、
で何だったらもう一回行きたい理由もあって、
うんうんうん、
それも皆さんと共有できたらいいなっていう、
うん
うん、
うん、いいじゃないですか。ちょっと聞いてみたいし、
お、
うん、
じゃあね、大元節祭先生どうもありがとうございました
やめてやめて、本物いるんだから本物いるっていうのも変だけど
ということで、じゃあ今日はこのあたりにしたいと思います。
はい、
歴史の端っこにはまだまだ面白い旅先が残っています。次回も小川さんの絵とそして軍師バイトさんで歴史の端っこから日本を旅していきます。それではまた、
ありがとうございました。